ネットで見れるんでしょ買うのそれ
まあちょっとその今ちょっとコミケン関係の話が出たんですけど、あのこの間まで、ねうん、ブラックパンサー、
はいはいはい、
見た、うん、
見て
ない、見たんですか、ブラックパンサー一応、うん、まあちょっとブラックパンサー話しますね、うん、まあ映画についてはあんまり、ね、触れないで来てますけど、うんうんまあ、ちょっとだけ、うん、まあそこら辺の話が出たんで、うんうんまあ、そういう話がちょっと入ってるんですよ、実際映画のブラックパンサー、
うん、そうなんだね。
でまずまあ最初にまあ流儀として話すと、うんうん、俺、うん、あら本当に、いきますね、時間的にあれですけど、俺の知ってるそのブラックパンサーの二階堂っていうのは、はいまあ、基本的には一般的な人と大して変わらないと思ってるんですけど、ねまあ、アベンジャーズとか、うん、ファンタスティック4の登場人物、うん、そうしては普通に知ってていろいろ見てたりするけど、うんうんまあ、ブラックパンサーの作品としては、うんまあ、さほど熱心に追ってきたわけじゃない、うんねうん、今まで読んできたものは例えばその三岡さんのゲスト回とかでもありましたけど、うんまあ、クリストファー・プリストの、 あの書いてた、うん、マーベルナイツ版の話をしましたけど、うん、あれを少々、うん、あとこちらありますけど、うん、ブラックパンサー
かっこいいな
かっこいい
これはいいね
この、 あの漫画の価値の大部分はこの弾け切ってこのジャック・カービィのアートなので
ドカーンあれはいいなそうそうこれ大きさがないです
よ。ドサーンって、ね、ああカービィ的世界観をしまくりっていう、ああまあ、ブラックパンサーを主人公に据えた、はい、あのオリジナルサイト、うん、これあのライターもジャック・カービィが書いてて、うんまあ、あの非常に面白い、まあ、カービィ、うん、ライターとしてはね、もともとアーティストの人なんで、うんまあ、不吉なところはありますけど、うん、それはそれで非常に面白い作品になってるし、うん、なんといってもこのカービィ独特の非常に、うんあのダイナミックで面白い、うん、世界が炸裂しまくってるので、うん、僕は非常に好きな作品です、うん、ブラックパンサーのジャックガーあとは何だろうな、そんなに読んでないよ、うん、例えば日本であれ出てたけどあのジョン・ロミータ・ジュニアの書いたあの、うんなんとかの黒字、暁の黒字、うん、なんとかも出てたけど あの辺り読んだりとか、うん、まあそんなもんですよ、うん、あと他のメディアのブラックパンサーをしてたりとか、うんはあはあまあ、クロスオーバーとか出てくるとなんか第三勢力してアフリカ の, あのワカンダの人が出てきたりとか、うん、アストームと一時結婚してたねとか、うんまあ、そういう感じの多分まあ一般人に毛が生えたぐらいの認識の人だと思います、うんうん、で、まあ、その視点から見ると、うんまあ、今回そのシビルウォーカー、うん、ブラックパンサー一応その説明を省いちゃったけどマーブル世界のにあるアフリカ大陸にあるワカンダという架空の王国の王様が、うんまあ、ブラックパンサー、ちっちゃいんですけど、うん、とそれを主人公にした、うんまあアクションで、うんまあ、基本的にはその今回はそのワカンダ王国を中心にアクション展開するという感じで、うんまあ、言っちゃえば何て言うんですかね、俺たちが考えるあの夢のバトルケニア映画みたいな、
なるほど、
全編バトルケニアみたいな映画なんですよ。ずっとその、うんまあ、黒ひょうの格好した、うん王様が大暴れ、うん、はい、家臣も大活躍、うん、でアフリカの大地が広がってて、うん、ハイテクアフリカ世界 で、うん、で大冒険、中身は大化けにじゃない、うん、で、まあ、アフリカっても広いです、うん、いろんな民族の国があってで架空の世界も分かってないわけです。どうするのかっていうと、まあ、割とこのハイテク兵器なんかジャック・カービィのそのこういう飛行機とか、うん、割とベースにしてんだみたいな、うん、結構コミックからネタ引っ張ってるのもたくさんあるけど、まあなんかハイパーアフリカみたいな感じ で、うん、でなおかつもうありとあらゆるその、ま、アフリカの、民族習慣衣装とかを混ぜ合わせて、うん、それのごった煮みたいな、うん、闇鍋みたいな、うん、全部入りみたいな核アフリカ世界で、うんまあ、それはそれで面白いんですよ、うん、俺たちが考えるなんかアフリカみたいな、うん、アメリカ人が考えたアジアみたいな、うん、中国、韓国、うん、日本、うん、ありとあらゆるものがモンゴルも全部入ってるみたいな、うん、そういう感じの闇鍋感があって、うん、まあなんか豪華万感前席が枯れ牛的に出てくるみたいな、うん、まあ面白さはあるから、うん、 まあ、個人的に言うと俺はその学生時代にそのアフリカ の, その民族衣装とか美術とか身体装飾やスカリフィケーションとかリバンとかそういう何て言うのかな身体改造的なものとかも興味があって調べたりとかしてたので、まあ、そういう意味ではあこういうのも入れたんだああいうのも入れたんだっていうのが全部入ってるみたいな面白さはあるんで、まあいいんじゃないまあ、ただちょっと長いなと思って2時間何
十分ある
ではあるんだけど、まあね、ちょっと一言言いたいみたいなのはあるんですよ、ね、だから、なんつうの、それが面白いのは面白いんだけど、ある種のちょっとエキゾチズムとかオリエンタリズムみたいなのが入ってねえかな、だから、PC みたいなものはすごく気配っていろいろ入れてるんだけど、そのアフリカ の, その女性の人権問題、その人身売買的なものと少年兵の役立つ、あとそういう民族紛争に対してワカンダは何もしないのかとか、そのアフリカ系アメリカ人 の, その境遇に対してそのワカンダってスーパーパワーは何もしないのかみたいな現代的なテーマを結構ガンガン入れてる、まあ主人監督もいわゆる黒人サッカーだし、あフリードって、でそういう人たちのアドバイス、まあ、今の、ね、マーベルすごいそういうこと考えてる入れてはいるんだけど、やってる分だけ気になっちゃうみたい な, たいなのがあって、こういうのって本当に言っても本当に得ないんだけど、ちょっと気になったんで、一応は入れとこうかな、だから俺もまあいわゆる黒人ばっかなんですよ、すげえ黒人が出てきて、わかんですよ、そういうの。だから昔のちょっとブラックスプロイテーション映画的な、黒人ばっかの世界の、あの面白さっていう、ある種のこう完成した世界、まあ黒人が出てくる、何人か出てくるけどっていうのはあるんだけど、でも実際その黒いジャガーとか黒帯ドラゴンとか見てね、もう黒人のかっこいいやつが悪い白人やっつけて、もういい女抱いて、空手が強くて、ガム強くて、武装革命だ、ブラザーイエーイみたいな、そういうのは絶対俺文句言わないよ、好きにやるそんなことで出口が立てるつもりないけど、マーベルとかの映画は結構真面目にやってる分だけ、見る側も結構、このブラックパンサーは非常にそこら辺がしっかりしてる、ものすごい正確な映画である、これアフリカ系の映画として革命的であるってことを手放しでみんながこう、褒めてるのを見ると、それは違うんじゃないかみたいな、いやどうしてもしちゃうんだ、で本当は言わないでおこうと思ったんだけど、実は本当にこういうの得ないからさ、言ってもさ、水差すなよって、すいませんってことになるから言わないでおこうと思ったんだけど、少し前にある人とちょっと 夜中までずっと話してたことがあって、ただブラックパンサー見たって話とかで、探り探りどうだったみたいな話したら、実はその人が気になったんだよねって話をその人が言ったら、じゃあいるんだなって、俺が過剰に俺のなんつうの、これって本当にさ自分差別的であるか、お前は差別的な人間であるかどうかって踏み台問題になってくるから、そういうことを考えることが差別的だみたいになっちゃうことがあるんだけど、だから俺の考えすぎかなと思ったけど、他にも考えてる人がいるならちょっと言っとこうかなみたいなところはあったので、だからでも俺のその不吉祥な言い方でそれを言うと、ある種なんていうのか、本当に誤解を招く可能性も非常にセンシティブな問題ですし、今また非常に、難しい議論に話が来てるから、俺がその子供の時とか青年期に読んだ本の中から読んで、このフレーズいいなと思ってた部分をちょっと抜き出して、まあ、それをこう紹介するっていう、まあ、逃げだけぐらいでちょっと済ませようか
な。なるほど。
でこれちょっとプリントアウトしてきたんですけど、うちにあったその世界の民族と生活っていう本がこうあって、全集でね、俺結構このアフリカ編っていうのが好きで、よく子供の時に写真がたくさんあるから、面白い面白いって言っちゃ悪いけど、面白い格好いい人とかたくさん写ってるわけで、よく読んでたんで、 それをしばらく前にちょっとパラパラと見た時にこれいいフレーズだなと思って、うん、頭に残ってたんでそれをちょっと読みたいかな、うん、はあ、アフリカ大陸の諸民族について述べるさ。まず起こってくる問題はアフリカ原住民の定義は何かということである。ああ、アフリカ大陸に住んでいるということである。これは最も広い意味を持ちかつ最も簡単な定義ではあるが、とても満足ないという説明とは言えない。軽蔑的なあるいは独断的な意味で使われる黒い大陸、暗黒のアフリカなどの呼び方も真の姿を伝えてはいない。黒人は黒色人種の中に含まれる。しかしアフリカ大陸には黒人だけが住んでいるわけではなく、黒色人種に属する数多くの人種や黒色人種以外の人種も住んでおる。これらは混ざり合ってアフリカ大陸の諸民族を構成しているのである。黒人という言葉は植民地時代の名残で人種差別をなくす妨げの一因となっていることも忘れてはならない。オランダ人が単に白人と呼ばれていないのと同じように、ナイジェリアの住民も黒人とかアフリカ人ではなくてナイジェリア人と呼ばれるべきである。しかしアフリカ大陸において住んでいるさまざまな人種を正確に分類するためには、黒色人種の持つ意味とどういった肉体的特徴によって交差させる人種、かっこ白色人種やモンゴル人種、黄色人種と区別されているのか、うん、ということを明らかにさせなくてはならない。黒色人種の顕著な外見的特徴としては黒い肌と広く縮れた髪、広がった鼻、厚い唇、かなり突き出した顎、たくましく頑丈な体などが挙げられる。これらの特徴がぴったり当てはまるのはスーダン系黒人、うん、このスーダン系黒人が住んでいるのは地域はギニアとナイジェリアを中心としてエチオピアから最西洋に至るサハラ砂漠の南に広がるサバンナ地帯とほぼ一致している。このスーダン系黒人が黒色人種の最も典型的なタイプと考えられている。これに対してバンツー系黒人はスーダン系黒人と並んで黒色人種の多数派であるが、アフリカ中央部と、東部南部に住んでいてスーダン系黒人よりも肌の色は薄く背も低い。ハム族にはアフリカ北部やサハラ砂漠のオアシスに住むベルベル人も含まれており、ヨーロッパに住む地中海人種や黒色人種と地中海人種の混血民族であり、フルベ族や、トゥアレグ族などの、親戚関係がはっきりと見られる。親縁関係か、ヌビア族諸族、ガラ族、ダナキル族、ソマリ族もハム族に属すると色考えられている。このハム族は西アジアのアラブ地方に発生していて、このもさまざまな民族と混血している可能ではないかとされている。その後うんぬんかんぬんとずっとこの黒色人種のルーツみたいな話が書かれています、うんうん、まあこれがある種ちょっと僕の問題提起として語りたい、
うん、なるほど。
でもう一冊、はあ、これもある種の僕、うん、俺がさっき提案したオリエンタリズムっていうのは、うんうん、ある種そのアメリカ主観、うんで考えられたアフリカ系黒人、うんうん、っていうことに基づいてる問題じゃないかっていうのが、うん、実は俺のちょっとだけどすごく引っかかっちゃうである、う
ん、なるほど。
でいわゆるマルコム X とか、うん、ブラックパンサーとか、うん、それらに唱えている、うん、なんか第三世界とか、うん、統一戦線みたいな、世界統一戦線みたいな、うん、発想の、うん、なんていうか空虚さっていうか、うんうん、何か本質を捉えてない部分が、うん、なぜうまくいかなかった、うん、みたいな部分の本質が実はそこにあるような気がしてる、うんうんうん、それに関してはちょっとこれが面白いかな。反アメリカ史っていう、うん、まあ、いわゆる聖アメリカ史、うんうん、いわゆる白人が作ったアメリカの聖史があって、うん、それに対するマイノリティの側から見たマイノリティの考える反アメリカ史っていうのをまとめた、うん、豊浦史郎さん、うん、まあ、実はこれペンネームがもう一つの名前を持っていて、うん、船戸陽一さんのがペンネーム。
そうなんだ。
そうそう、竹木箱君の昔書いた、
あ、分かる、 あの人そういう、
そういう、はいはい、そういう精神のもとに書かれた本なんで、うん、まあ、そこは少し、ね、うん、彼のその政治的信念が入っているとは思いますけど、それで非常に面白い、うん、そこの、ブラックパワーの紅葉と衰弱っていう、うん、章があって、そこの冒頭部分でちょっと面白い話があるので、うん、それについてちょっと思うんですけど、うん、はいはい、アメリカ合衆国 中枢はまず第一に国内での黒人の反逆者たちとの正面衝突によって、第二にこれはいわゆるコミケの、うん、第二にベトナム戦での対民族解放戦線及び、軍内部の黒人兵問題の教訓から次の結論に達したのです、うん、黒人を民族化させず人種化すること。
なるほど。
これは黒人をアイルランド系アメリカ人、イタリア系アメリカ人と同様にアフリカ系アメリカ人としてのみ取り扱うことを意味する。すなわち黒人が個別の民族としてアメリカ人としてのみ取り扱うことを意味する。すなわち黒人が個別の民族としてアメリカ人合衆国と向き合うことを拒否し、人種のるつぼというイメージの定着しているアメリカ内で任意の人種従ってそれ自体では意味を有しない、ただの、アメリカ合衆国国民、そして黒人の所要求を吸収するということだ。今のところ、アメリカ帝国主義のプログラムは着々と進行しつつあるが、これはすでに反アメリカ史の第一列に立てなくなった黒人の内部事情も大いに関係がある、それについて語るというのがこの章に書かれている。ここら辺にこれは問題があるのではないか、うんうん、で実際その今回のブラックパンサーというのは、うん、ある種その、ウォーモンガーというのを、うん、まあ、悪のキャラクターとして据えて、うんうん、悪役は主人公のダークサイドの分身であるということだけど、まあ、そういう意味でアメリカでルーツを失ったアフリカ系アメリカ人が敵になる、
うん、
でそれが戻ってきて冒険争いになるっていうのが今回のブラックパンサーの話なんだけど、うんうん、だからアイアンマンとかもそうだけど、それは武器商人の自分の悪の分身、うん、アイアンモンガー、うん、名前も似てるけど、うん、アイアンモンガーが悪の分身で、それを叩くことによって、うん、同じ悪を持っていた主人公を正当化するっていう形の構造がある、うんうん、同じ構造なわけだけど、うん、ただそれはアメリカ人の主観なんだよね、うんうん、で最終的にちょっとオチが、うん、そのある種その間違ったアフロアメリカン的な主観、
うん、
だからその今までアメリカ人の持ってたアフロアメリカンの持ってる第三世界運動みたいなものが何かちょっと根っこを失ってる、
うん、
でそのなんか空虚な、
うん、
着地地点の問題がそこにあるんじゃないか、
うん、
で映画自体が最終的に、うん、まあそういうルーツを持って監督がね、うん、そういうルーツを持ってるから、まあ、そういう立場を取るしかないと思うんだけど、うん、アフリカの黒人で君は そういう問題提起を持ってて分かるけど、その気持ちは、うん、問題提起は間違ってるんだと、
うん、
いうふうに、うん、おそらく本当はキチャラは、うん、彼 そのダークサイドを浄化しなきゃいけないはずだったので、うん、最終的にやっぱアメリカ系アフリカ系アメリカ人である監督のルーツだから、
うん、
キチャラがそれ寄り添っちゃうんだよね。彼を助け、我々の過ちをそれを彼らを助けることによってっていうオチになっていくので、
うん、
それどうかな。
そうなんだよね、うん、
だそれは、うん、まあ、もちろんその奴隷っていうのはアフリカの現地の人たちが、もちろん白人が勝手に連れてったんじゃなくて、アフリカの原住民が売り払って、それはあるけども、それはアフリカの人たちに原罪をなんかなすりつけてることにならないか、下手にするっていうすごい違和感があって、それだけならいいけど、それそう分かった、アフリカ系アメリカ人としてそれと戦う姿勢があるなら俺はすごく万歳、
うん、
その姿勢を買うよって言えるんだけど、うん、でもそれだったら君はそのアフリカに対するその描き方はないんじゃないか、
うん、
アフリカ人、うん、雑にまとめてないかみたいな、うんうん、その二重性がぶつかり合っちゃって、
うん、
俺の中でなんだろうそれみたいな、ね、なんかそうだから、うん、バトルケニア映画だったら万歳できたし、うん、黒帯ドラゴンがやっつけてイエイだったら、うん、すげえブラックパワーみたいな、うん、なんかのんきに乗れたんだけど、うん、なんかそういうメッセージ性が入った分だけ乗れない、うん、
なるほど
的な、
うん、
なんかそういう自意識絡み取られちゃった、
うん、
だからアイアンマン1作目がやってた時は、うん、多分もっとのんきに見られた、
うん、
多分ハードルも下がってたんですね、うん、でまあ、俺の中に持ってる、まあ、ある種の漫画に対するその、うん、 ハードルの低さというか、文化的な差別もあるけど、漫画映画なのにこんだけやったのはすごいじゃんみたいな差別的認識があったと思うけど、今もうマーベルってもう映画界でもはっきり言って世界一位の映画制作会社なんで、実際マーベルもそのつもりで非常に PC に意識を配って砕いてやってるわけだし、っていう現状もあるしっていうね。
なるほど。
完全に言わなくていいことを何十分か喋ったらみたいな絶対損するんだよ、こんなこと言わなきゃいいんだけど、でも、何か 誰も言ってないのは気持ち悪いみたいな、そうそう、だから多分、誰も言わなかったら俺が間違ってんだなって黙ったんだけど、もしこれ聞いて、あ、俺世の中で一人ぼっちだなと思ってる人が、
あ、
ちょっと俺それ感じたんだよねと思ってくれた人がいたら、まあ、なんていうのね、その慰めになれば、だから面白いと思ってる人草したよ、もちろんそのつもりで喋ってないけど、もしかして誰か、まあ、基本的に聞いてる人一人一人に話してるつもりで話してるんで、思ってる人がいれば、ここにも一人いるぞということはちょっと声を上げておきたいなと思って、余計なことをしゃべりました。はい、だからちょっとなんかそうね、意識高くなりすぎてるのかな。でもちょっとね、そのこの間のそのなんつうの、マッドジャーマンの話、特集やったばっかり、だからそれでそのままブラックパンサーを戻ってあげちゃうと、これ嘘を言ったことになっちゃう。
さっきとこの間と違くね
っていう、お前なんつうのか、誠実じゃないよねっていうことになっちゃうから、ちょっとそこは俺の中で整合性を勝手に取らせてもらうっていうことなんで、なんか勝手にいろいろ喋らせてもらいましたけど、でもまあ、あのさっき話した2冊はすごく面白いんで、このあと黒人1人がどれぐらい の品物と実際、ね、取引したかっていう具体的な話があって非常に面白いんで、100人の黒人男女の値段、子供、黒人男女子供に対して、イギリス製綿布布ね、バスケット銃5丁、鉄の地金3個、担当72分、火薬半弾、これが黒人100人の値段。
100人
の
値段、1人じゃなくて
100人の値段、1人じゃないですよ。ジェームズタウン校に入校し、その後バージニアで、ニグロ奴隷制が、これはイギリスかな、オランダ人がまず始めるわけだ、ピルグリムファーザーズ、まあ、これも他に水もらうために他に取引ないんで、これクロンボ置いていくんで代わりにって、アメリカいらないけどってそこから始まる。他に黒人の男一人、美女一人に対してタバコ一巻、環状3号一連、こういうやつね、首とかにするんですね。あと銃一丁、担当3振り、真鍮のラッパ銃、いわゆるなんですかね、パーカッションね、一丁、リンネルの判決、24枚、小切れ5枚、ラム酒3本、合金12枚、1パイント入り容器12個、レース付き帽子1個、
ちょっと派手なお土産ぐらいです
。そうそうそう男1人当たりラム酒100ガロン、女1人当たりラム酒85ガロン雑なこれ本当にひどい話が、
本当だね、なんか刑務所での取引の
量とかの大して変わらないぐらいの、まあそういう感じで金刊紹介なので完全に余計なことを言いましたけど、そろそろ時間なので行きましょうか、
行きましょう、
はいはい、それじゃあ、まあ